さて、私たちは先週から励ます人、立て上げる人というメッセージのシリーズを始めています。ネヘミヤ書を学んでいます。今日はその2回目、最初に戻って1章に戻ってネヘミヤを順番に学んでいきたいと思います。最初にハイタッチの話から始めたいと思います。ある方がですね、先週の祈祷会終わった後に、いい分かち合いをしてくださいました。年配の方ですけれども、街中でこの教会のメンバーと出会った時にですね、思わずハイタッチをしたっていうんですね。ハイタッチって分かりますか？手を挙げてこうパーンとこう空中で手と手を打ち鳴らすわけですけれども、そして何も言葉を交わさなかったというんですね。何も言葉を交わさずに、もうこの信仰者と会うのはいいですね。この会っただけで、目が合っただけでお互いにこの気持ちが通じた、そしてハイタッチをして別れたというんです。年配の方ですよ。で、私知ってるんです。この教会のご高齢の方々は結構ハイタッチが好きですよね。先週私も違う方同士がやってるのを見たんです。このちょうどこの通路の真ん中あたりでね、朝の礼拝にいらっしゃった年配の姉妹方同士がですね、パーンとハイタッチをやるの、そして互いに顔を見なかったんですね。すごいかっこいいなって、あの青年とそれを見ててかっこいいって言ってたんですけど、アメリカのプロ野球選手もこう見ないでパーンとハイタッチをしますけれども、アメリカのメジャーリーガーか、それとも桜ヶ丘教会の年配の方かっていう感じですけど、ハイタッチをするんですね。で、それはお互いの存在が励ましになっているからだと思うんですね。そういう励まし合う仲を教会の中でたくさん作っていただきたい。このメッセージシリーズはそのことも目的に含んでいます。本当にあなたの存在が誰かの励ましになっているんだということを覚えていただきたい、そのように思っています。先週私たちはネヘミヤ書の基本的な知識をさまざまなことで確認をしました。昔エルサレムという町は丘の上に立っていて、城壁に囲まれている、いわば要塞のような町だったんですね。進撃の巨人のような町です。しかしバビロンという国がエルサレムに攻めてきて、ついにこの城壁を壊してしまいました。そのことによってイスラエルの人々は他国の侵入を許して、非常に痛ましいことですけれども、王様が殺され、人々は外国の捕虜となり、辛酸をなめました。それから何十年も経って国は復興しようとしているのに、城壁はそのままなんです。このままでは危ない、すぐに攻められてしまいます。子どもたちが安全ではない、女性たちも安全ではない。そんなことでいいものか、あの城壁が、あの神の偉大さを表している城壁が壊されたままで、このままでいいはずがない。それがネヘミヤの思いでした。そう言ってネヘミヤは立ち上がって人々を指導して城壁を再建していきました。それがネヘミヤ書のストーリーなんです。ここから7回にわたって私たちは学びたいと思っています。例えて言うならば、ネヘミヤ書は忠臣蔵だというお話もいたしました。このイメージも私たちの理解を助けてくれます。ネヘミヤはずっと城壁の再建を夢見ながら、この我慢をして待ち望んでペルシャで祈って待ったんですね。それはあたかも大石蔵之介がかぶいてうつけ者を装いながら、この復讐の時を待っていたということにつながります。これ分かる人には分かるんです。そのイメージも私たちのネヘミヤ書を理解していくための助けになります。再建の仕事を妨害する人たちもネヘミヤ書には登場します。城壁を建て上げる人、それから妨害する人、両側の、人がいるわけですけれども、両方とも注目したいのは、仕事は主に言葉によってなされるということですね。励ます言葉、建て上げる言葉を言えば城壁は立て上がっていきます。しかし反対に落ち込ませる言葉、ぶち壊す言葉を言えば城壁の再建は止まってしまいます。これ本当に面白いほどにネヘミヤ書はそのことがよくわかります。仕事は言葉によって立てられ、また言葉によって壊されます。 このシリーズを通して皆さんに問いかけたい質問は一つです。あなたはどちらの生き方をしたいでしょうか。誰かが何かを頑張っているとき、若者が夢に向かって努力しているとき、誰かが城壁を再建する努力をしているとき、私たちは励ます人、立て上げる人になっていくのか、それともネガティブな言葉によって批判によって落ち込ませる人、ぶち壊す人になっていくのか。ネヘミヤ書は大切なことを私たちに教えてくれます。私たちは励ます人、立て上げる人になっていきたい。このシリーズ全体のタイトルは励ます人、立て上げる人というふうにつけました。ネガティブな批判をする人、あるいは評論家ではなくて、傍観者ではなくて、積極的で前向きで明るい未来を作ろうとする人、そういう人に私たちはなっていきたいと願います。そして今日のテーマは立て上げる祈りです。ネヘミヤの祈りから今日は学びたいと思っています。さて今日の聖書箇所1章の1節から5節を順に読んでいきます。ネヘミヤ書のストーリーはここから始まります。まず1節、ハカルヤの子ネヘミヤの言葉、第20年のキスレウの月に私がシュシャンの城にいたとき。この第20年というのはですね、ペルシャの王様が新しい王様になってから20年、私たちで当てはめるなら平成とか昭和とかそういう元号ですね。平成の20年のキスレウの月、これ11月ですね。11月にちょうどシーズンもぴったり重なってるんです。ネヘミヤはペルシャにいました。その昔城壁が壊されて、ネヘミヤはこの外国の捕虜に、ネヘミヤはその時生まれてないですね、ごめんなさい、ネヘミヤの先祖たち、ユダヤ人たちはみんな外国の捕虜になりました。そのまま外国で年を取り死んでいきました。そして子供が生まれ、何世代かを経てネヘミヤはペルシャ生まれのペルシャ育ちですね。イスラエルが戦争に敗れたということを体験としては知らない世代です。さて2節に行きましょう。私の親類の一人ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。この捕囚から残って逃れたユダヤ人というのはどういうことでしょうか。逃れたというのはですね、捕囚から逃れていった、脱出していったという意味なんですね。そしてこの捕囚から残って逃れたユダヤ人というのは、この舞台となっている新しい王様になって20年目から遡ること約100年前、バビロン捕囚から逃れてエルサレムに戻っていった人たちがいたんですね。最初に戻っていった人たちはゼルバベルと言います。ゼルバベルという人をリーダーとしたグループが戻っていきました。でその人たちは神殿を再建しました。その後何十年か経って、今度はエズラというリーダーが人々を率いて帰っていきます。ネヘミヤの質問はこうです。3節、ごめんなさい、2節の最後にですね、彼らに尋ねたというのは、そういうことをネヘミヤは尋ねたんですね。その人たち、ゼルバベルに率いられた人たち、エズラに率いられた人たちはどうなりましたか。神殿も城壁ももう元に戻ったんですよね、ということを尋ねたんです。すると答えはネヘミヤの期待に反してこういうものでした。それが3節。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。神殿は確かに再建されたんです。しかし城壁はなんとまだ壊されたままだったんです。そして民は非常に困難な中に置かれていました。それを聞いたときにネヘミヤは心が痛みました。4節、私はこの言葉を聞いたとき座って泣き、 数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈った。そしてネヘミヤが祈った言葉がこうです。それが5節。ああ天の神主、大いなる恐るべき神、主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方。この5節から、その後11節までネヘミヤの祈りは続いていきます。そしてこのお祈りは取りなしの祈りのお手本と言えると思います。多分これだけで、しっかり学ぶならば3回ぐらい本当はメッセージをしなくてはいけないんです。非常に深い内容があるんです。しかし、今日は5節だけに注目をして3つのポイントを挙げておきます。まずネヘミヤは天地の作り主である方、全能の神様に心を向けたということです。それが5節の一番最初の言葉ですね。ああ天の神主、大いなる恐るべき方。私たちは問題ではなくて神様を見る必要があります。私たちはそれぞれの人生に課題を持っていますけれども、家庭にも職場にも人間関係にも課題を持っていますけれども、課題だけではなくて神様を見るということが大事です。そこからしか解決は始まりません。ネヘミヤはまず課題ではなくて天地の作り主であり全能である神様に心を向けました。それがああ天の神主、大いなる恐るべき神という言葉です。二つ目のポイントは、ネヘミヤは契約に目を留めたということです。それは5節の後半ですね。主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方。神と人が結んだ契約というものがあります。そのアブラハム契約をネヘミヤは思い出させました。私たちも同じです。神様が私にくださった約束を思い出す。私はあなたを見放さず、あなたを捨てない、私はいつもあなたと共にいようと言ってくださる神様の約束をまず思い出すということが大事です。そして三つ目のポイントは、ネヘミヤは神様を愛することに立ち返ったということです。それは五節の真ん中、主を愛し主の命令を守るものということです。私たちは神様を愛することに招かれています。神と人との間の契約はギブアンドテイクではなくて、私が何をしてもしなくても、私が神様をたとえ裏切ったとしても神様の恵みは私を離れることはありません。けれども私たちは神様から恵みをもらうための条件ではないけれども、それでもなお神様を愛することに招かれているんです。神様を愛する、神様の命令を守るということに恵みをいただくための条件ではなくて、私たちの特権として招かれています。以上、大切な3つのことに立ち返る祈りをネヘミヤはしました。天地の作り主である神様に心を向けること、また契約に目を留めること、主を愛することに立ち返ること、それは私たちもこの模範として真似ていきたい、学んでいきたい祈りです。さて、ネヘミヤはすぐ泣く人だということを先週ちょっと面白おかしく紹介をしました。ネヘミヤはすぐ泣くんです。この4節でもこの言葉を聞いたとき座って泣きというふうにあります。ネヘミヤはしょっちゅう泣いていることが、ネヘミヤ書の一つのポイントだということを言いました。彼はエルサレムの城壁が壊れていることに涙を流す人だったんです。彼は神の民が危険にあるということを聞いたときに自分の心が我がことのように傷んだんです。神の愛した人たち、神の愛した子供たち、女性たちが危ない状態にある。それはネヘミヤにとって他人事ではなかったんです。ネヘミヤにとって胸が痛むことだった。神様の心が痛んでいることをネヘミヤは知って、そしてそれに涙を流さずにはいられなかったんです。それはネヘミヤが 立て上げる心を持っている人だからですね。これは非常に教えられることだと思います。ネヘミヤはバビロン捕囚を知らない世代なんですね。もうバビロン捕囚以後3世代目4世代目の信仰者です。もうペルシャ生まれでエルサレムのことを忘れてもこの致し方ないというような世代です。そして彼はペルシャである意味いい暮らしをしてた人なんですね。11節のところを見ていただきたいんですが、今日朗読しなかったところですが、11節の一番最後にですね、お祈りが終わった時ところで1章の11節ですね、同じページの左下、一番左下のところです。11節の一番最後にネヘミヤは、その時私は王の検釈官であったということを言っています。検釈官というのは王様の毒味役ですね。王様が食事をするために毒を盛られてないかどうか調べる人です。当然王様に最も信頼されている人、今で言えば内閣総理大臣の補佐をする官房長官が一番ぴったりきます。ペルシャでネヘミヤは出世に出世を重ねて内閣の官房長官にまで上り詰めた人なんです。だから自分の立場はこの外国にあっていつでも安全、全く安心です。彼が傷んだ理由は自分のためではない、人々を励まし立て上げる心を持っているから人の痛みが分かったんです。今私たちは日本で教会が少なくなっているという痛ましい現実を聞いています。日本の教会ではどこも礼拝の出席人数が減少傾向にあるんです。私たち桜ヶ丘教会の方が本当はレアケースなんですよ。ここは本当にこの祝福された教会なんです。また地方では教会の数そのものが少なくなっています。教会学校に集う子どもたちも減っている傾向にあります。そういうことを聞いたときに私たちはそれを思って胸が痛むクリスチャンであるだろうか、祈りによって城壁を立て上げようとするクリスチャンであるだろうか、祈りによってこの桜ヶ丘教会も立て上げていこうとするクリスチャンであるだろうか。桜ヶ丘教会は受けるより与える方が幸いですという御言葉に従って祈りによって地方のいろんな教会を励ましたい、立て上げたいという願いを持っています。それから祈りによって私たち自身もこの桜ヶ丘教会も強められたいと願っています。それは私たちのためだけではなくて私たちが他に与えることのできる教会になるためですね。またこのネヘミヤのハートは私たち違うことにも応用ができます。私たちは教会以外のどんな人間関係においてもネヘミヤの心を学びたいと思うんです。立て上げる心は立て上げる祈りを生み出していきます。私たちは今朝自分に問いかけたいと思う。私たちは自分の周りの人々、家庭の中で、職場の中で、学校の中で、地域社会の中で、私の友人関係の中で人に無関心でないだろうか、あるいは人に嫉妬すること、誰かの笑顔を、誰かの幸せを素直に喜べない心がないだろうか。私たちは人を励まし応援する心でいつもいられているだろうか。人の不幸を積極的に願っているかどうかは質問しません。それはあんまりいらっしゃらないと思うんですね。あいつが憎いとか言ってですね、バラ人形をカーンカーンっていう、なんかすごい変な表現でごめんなさい、不幸になって、あいつは不幸になってしまえっていう、そういうクリスチャンにはあんまり会ったことがないので、そういうふうには皆さんはなったりすることはないと思うんです。しかしそこまでいかないにしても私たちは無関心という状態はありえます。あるいは誰かの笑顔と幸せを素直に心から応援できないという状態に陥る、そういうこともあり得るのではないでしょうか。質問をしたいと思います。私はネヘミヤのハートを持っているだろうか。人の涙を自分の涙とする、人の笑顔を自分の笑顔とする、そして立て上げる心を持って祈る人であるだろうか。 その心を持っているかどうかを問いかけたいと思います。さてここで少し目線を変えて旧約聖書の中でのネヘミヤ書の立ち位置を見てみたいと思います。旧約聖書の中でネヘミヤ書がどういう場所に置かれているかということを確認して、私たちはさらに考えを深めていきたいと思います。ハガイ書というところを開いてください。ハガイ書ってどこにあるんだ。普段なかなか開かないところですよね。決めつけちゃいけませんけれども、皆さんあんまり開くこと少ないと思うんです。ゼパニア書の次って言ってもゼパニア書どこだっていう、1544ページ旧約聖書の、教会の備え付けの聖書を持っていらっしゃる方、1544ページハガイ書の1節から8節を読んでみたいと思います。旧約聖書の終わりから数えた方が近いですね。マラキ、ゼカリア、ハガイ、旧約聖書の終わりから、開いていって、マラキ、ゼカリア、ハガイです。ハガイ書の1章の1節から8節、周りの方々を助けてあげてください。開けない方いらっしゃったら助けてあげてくださいね。1544ページハガイ書、見つかりました？これまた短いんですね、ハガイ書が。よろしいでしょうか。1544ページ、ハガイ書の1節から8節をお読みします。ダリオス王の第2年の第6の月の1日に預言者ハガイを通してシェアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエホツァダクの子大祭司ヨシュアとに次のような主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。この民は主の宮を建てるときはまだ来ないと言っている。ついで預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのにあなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよ。あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよ。山に登り木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び私の栄光を表そう。主は仰せられる。一節のところに、ユダの総督ゼルバベルという人が出てきますね。これ出たという感じです。これが先ほどネヘミヤが神類の花に尋ねた捕囚からの残って逃れたものはどうなりましたかっていうのは、このゼルバベルたちのことを尋ねたんですね。ゼルバベルと一緒にネヘミヤの時代から100年前に遡ってゼルバベルと一緒に帰った人たち、その人たちの安否をネヘミヤは尋ねたというわけです。そして神殿の再建の予言命令がこのハガイ書の一章にあるわけです。そして神殿の再建にユダヤ人は着手し成功をしました。神殿は再建されて礼拝ができるようになった。その90年後ネヘミヤが今度は城壁を再建しようとしているというのが、それがネヘミヤ書の位置づけなんですね。まず神殿が再建されてその後に城壁です。ハガイ書は神殿の再建を扱って、ネヘミヤ書はその後の城壁の再建を扱っているというわけです。神殿の再建というのは礼拝の確立というテーマです。そしてネヘミヤ書はその次にするべきテーマを扱っています。城壁の再建、それは礼拝している民を守り励まし立て上げるということです。テーマが違うんですね。ハガイ書は礼拝の確立、そしてネヘミヤ書は礼拝している民を守り励まし立て上げるということです。より大きな全体の図が、旧約聖書全体が俯瞰できたでしょうか。そして今の日本はちょうどこのネヘミヤのテーマの時にいるんです。 戦後70年のプロテスタント選挙において全国各地に教会が建てられました。それは本当に素晴らしい努力、神への献身でありました。そして礼拝を捧げる場所が、時間が、人々が築き上げられていったんです。これは素晴らしい成果であり、神の恵みです。そしてそれはいわば破壊書のテーマにあたります。そして次は、この民が守られていかなければならない。この民は内から外から内部から外部から激しい霊的な戦いにさらされ続けているんです。落ち込ませる言葉、ぶち壊す言葉による攻撃を受けているんです。ですから私たちは城壁を共に築き上げなければなりません。祈りによって励ます人、立て上げる人になっていきましょう。そして互いの存在が励ましであることを覚えましょう。本当に皆さんの存在が私にとっても励ましなんですね。礼拝をこのする、私たち10時半から礼拝をしますけれども、10時25分に前奏が始まって、私こっち側に座って、皆さんが礼拝に入ってくる、この会堂に入ってくる姿を見るわけですけれども、それ特等席だなと毎週思っています。皆さんがこの入ってくる、その1週間祈っていた 人たちがですね、入ってくる、あ、この人来れないかと思ってたけれども、はい、このいらっしゃった、神を礼拝するためにいらっしゃった、そのために私の心は踊るわけですね。で、一人でニヤニヤしてると変な人なので、笑いを、あの笑顔を噛み殺して、ここにちょっと怖い顔を私がしてたら笑顔を噛み殺してるんだなと思ってください。いろんな人がいるんです。もう足が痛くて教会に来れませんって言ってた人がいらっしゃることもあります。仕事も大変なんです。熱が出て、もう今日は熱が出て風邪ひいて来れませんって言ってた人もいます。それから、仕事が大変でという人もいます。財布を忘れて、あの歩いて職場から帰りましたっていう人もいますが、あまり誰かってことは詮索しないでください。いろんな人がですね、先週1週間大変な思いを、世の中で戦って、家庭で、職場で、学校でいろんな課題を持って、でも信仰者として戦って、そして今週の初めの日に戻っていらっしゃる、そして神様を礼拝するところから1日を、1週間を始めようとなさる、それを見て私の心は本当に励ましで満たされるわけですね。喜びで満たされるわけです。互いの存在が励ましになっています。そして私たちはここで互いを励ます祈りをするんですね。私たちの家族、私たちの教会家族、そして自分自身のために戦うんです。ネヘミヤ書から、あなた方は自分たちのために戦えという言葉を私たちは見ました。そしてそれをこのシリーズのテーマ聖句としました。ネヘミヤ書に戻っていきます。ネヘミヤ書の4章の4章の14節、これがこのシリーズのテーマ聖句ですよ。816ページ、ネヘミヤ書の4章。4章の14節、先週読んだところですね、816ページ。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たち、およびその他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。私たちは自分自身のために、そして自分自身の周りの人々のために戦うんですよ。励ます言葉によって、励ます祈りによって、そして互いの存在によって、前向きで積極的で明るい未来を作っていくんです。ある牧師先生がこのネヘミヤ書からこういうメッセージを語っておられました。なかなかいい文章だったので紹介をしたいと思います。このネヘミヤ書の城壁再建の物語は、クリスチャンたちが力を合わせていろいろな困難を乗り越える様子に当てはめることができます。 また福音を述べ伝え、教会を立て上げていくこと、また自分自身を立て上げていくこと、自分の家庭を立て上げていくこと、このことに当てはめることができます。祈りましょう。祈るとき、サタンに打ち勝つことができます。祈りを通して山のような問題が解決されます。祈りを通して自分自身を神様の御心へと変えることができます。祈りを通して主が何を望まれるのか知ることができます。祈らないときには自分の方向がずれていることも、自分が疲れていることも気づけません。しかし祈ればわかります。誰かと喧嘩したとき、神様の前に祈ると、ああ、私が悪かったんだと気づくこともあります。世の人は努力と誠実で生きていきますが、クリスチャンは信仰と祈りによって生きるのです。彼の文章はここまでです。なかなかいい文章ですよね。非常に教えられます。そしてこの牧師先生もまた励ます人、立て上げる人であるのだなと思います。今日は立て上げる祈りについて学びました。最後に立て上げる祈りの例を聖書から探しましたので、それを分かち合って終わりにしたいと思います。聖書の中にはなんとたくさんの立て上げる祈りの例が出てくることでしょうか。サムエルという人がいます。それからモーセという人がいます。パウロも立て上げる祈りをしました。いろんなところを読んで、信仰者たちが励ます人、立て上げる人であろうとした姿を見て、私は胸が熱くなりました。しかし最もその中で私の心を揺さぶったのは、イエス様自身が、イエス自身が立て上げる祈りをしてくれた場面があったんです。ペテロという弟子がいます。この人は2つのことで有名です。一つは初代教会のリーダーでありました。ペテロは教会を立て上げ、福音を世界中に広げました。ペテロはもう一つのことで有名です。それは必ずしもいいことではないことです。彼はイエスを裏切った弟子の一人でありました。ペテロはイエスと3年間一緒に暮らし、最もイエスと親しい人でした。そして最も近いところでその教えと人格に触れる機会が与えられました。しかし十字架にかかる前夜、ペテロはイエスを裏切って、私はイエスを知らないと3回言います。どんなことがあっても、たとえ私は命を失わなければならなかったとしても、イエス様、あなたのことを裏切りません。そう言っていたペテロは、実際の迫害を目の前にしたときに、恐怖の中で敗北していきます。この有名なストーリーの背後に、イエスの祈りがあったというのを見ていきたいと思います。ルカの福音書の22章の31節と32節を開きます。ルカの福音書は新約聖書ですね。新約聖書の22章の31節と32節。新約聖書の163ページ。新約聖書の163ページ。ルカの福音書22章の31節と32節。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエスはペテロのために祈ってくれました。励ましの祈り、立て上げる祈りをしてくれました。そしてそれは32節の後半にありますけれども、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。立ち直ったらまた別の誰かを励まし、立て上げるためだったんです。今日のタイトルは立て上げる祈りというふうにしましたけれども、その立て上げる祈りというのは、実はイエスが私のためにしてくれる祈りです。私たちはイエスに祈られている。 私の信仰がなくならないように、私がいつも力強く歩めるように、イエス自身が私のために祈ってくださっている。今日私は皆さんが立て上げる祈りをするようにというお勧めをしました。そしてそれは聖書が語っている大切な真理です。しかし同時に注意していただきたいことは、私たちは自分の祈りが足りないという罪悪感を抱かないようにしていただきたいんです。私は祈りが足りない、私はあの人のために、あの家族のためにもっと祈らなければならない、それはそうなんですけれども、立て上げる祈りに招かれていることはもちろんなんですけれども、あまり罪悪感に押しつぶされるぐらいこのなってはかえって不健全になると思います。神様はクリスチャンに祈ることを求めています。しかし同時に祈りの中心は私たちではなく、イエス様ご自身にあります。ユージン・ピーターソンという人が興味深いことを言っています。祈りにおいて最も重要なことは、祈りの時間を増やそうとこれ以上努力することではない、そうではなくて、祈りにおいて最も重要なことは、イエスが私のために祈ってくださっているということだ。イエスが私たち一人一人のために、今もこの瞬間にも取りなしの祈りを捧げてくださっているということだ。こういうことをユージン・ピーターソンは言っています。私たちは人のために取りなしの祈りをします。しかしそれは、私の祈りがなければあの人が破滅してしまうということではない。私が祈る前からイエスがすでにその人のために祈って、その人を愛してくださっている。私はだからイエスの心に自分の心を合わせていきます。イエスのその人を立て上げようとする心に私も心を合わせていきます。励ます人、立て上げる人になるべく、人のために立て上げる祈りをするお一人お一人でありますように。そして同時に、イエスが私たちを立て上げ励ましてくださっていることを知り、何よりもそのイエスの心をいただくお一人お一人でありますようにお祈りをしたいと思います。お祈りしましょう。愛する天の神様、ありがとうございます。あなたが私たちをこのところに招いてくださり、今日でなければ聞くことのできなかった、どうしても私が今朝聞かなければならなかった御言葉を聞くことができたことをありがとうございます。ネヘミヤが神様からいただいたハート、座って泣き、喪に服し、断食して祈って、ああ天の神主、大いなる恐るべき方、主を愛し主の命令を守る者に対して契約を守り慈しみを賜る方と祈った、その出来事から学びました。私たちも人に無関心ではなく、人が立て上げられることを望んで祈って、そして取りなしの祈りを捧げることができるように導いてください。そしてそれはイエス様がなさったことであることを私たちが覚え、イエス様の心に合わせていくことができるように導いてください。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。イエス様、あなたが私のためにも祈ってくださったことありがとうございます。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。私もまた誰かの励ましになっていくことができるように導いてください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。